クリスマスおめでとうございます。今年は新型コロナウイルス感染症に明け暮れた年でした。今も感染症が拡大しています。そのような中で私たちはクリスマスを迎えました。感染症に立ち向かっている人も、感染症のために苦しんでいる人も、ひととき主のご降誕のことを思う時を与えられますようにと願いつつ、クリスマス礼拝を行いたいと思います。感染症には天然痘、ペスト、結核、マラリア、新型コロナウイルスなどいろいろなものがあります。そして感染症の大流行は歴史上何度も起きています。14世紀にヨーロッパで大流行したペストは、全人口の3分の1ほどにあたる2500万人が亡くなったそうです。今や全世界の新型コロナウイルス感染者は18日午前3時の集計結果で約7500万人、死者が165万人に達しています。北半球では冬を迎え、感染の勢いが増しています。日本でも感染者数が急に増え、医療供給体制に赤信号が灯りました。このような時期にクリスマスを迎える意味を聖書の御言葉に聞いてまいりたいと思います。本日与えられた御言葉は、旧約聖書がイザヤ書9章1節から6節、新約聖書がルカによる福音書2章1節から4節です。先ほど、指揮者の方がここを読んでくださいました。イザヤが9章で救い主誕生の予言を告げたとき、北イスラエル王国に希望はありませんでした。また、兄弟国である南ユダ王国の人々にも、その北イスラエル王国の状況を知って不安が広がりました。政治的な不安と現代の感染症の不安は種類が違いますけれども、人の生命や財産に関わるものであるということは共通しています。私たちは目に見えないウイルスという脅威と戦っています。ワクチンに期待が寄せられていますけれども、それが効果を発揮するには、これから1年ほどかかるかもしれません。感染を収束させるために、飲食や旅行や教育や芸術などの活動が控えられていて、経済活動が停滞し、職を失ったり、収入が大きく減ってしまった人たちが増えています。私たちは感染する恐怖と生活できなくなる恐怖に直面していると言えます。預言者イザヤは、いわばそういう中で、闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。また、一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。と、救い主の到来を予言したのです。 この予言の言葉は旧約聖書の中に何度も現れます。私たちは降誕前主日の礼拝でそのいくつかを聞いてきました。そしてまた今日、私たちはこの言葉を聞いています。この予言の言葉は今から2000年前に成就しました。ルカによる福音書2章には救い主の誕生の次第が記されています。イエス様の両親は住民登録をせよとの勅令に従ってナザレの町から約120キロも離れたベツレヘムに徒歩で旅をしました。ようやく到着すると、そこは人であふれ宿屋はいっぱいでした。しかしなんとか家畜小屋に泊めてもらいました。そこで母のマリアは男の子を産みました。その子の名前は誕生前に天使ガブリエルによってイエスと告げられていました。この名前に込められた意味、それは主は救いという意味です。まことに生まれた御子のお働きを表しているお名前です。その御子が生まれたのは人が住む家ではなく家畜小屋であり、およそ人が寝かされる場所ではない貝羽桶に眠りました。さてその頃、天使が野にいた羊飼いたちに現れて救い主の誕生を告げました。世界で初めて救い主の誕生を告げられたのは、王でも貴族でも金持ちでもなく、人々から忘れ去られているような人たちでした。天使は、恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそメシア、すなわちキリストである。と羊飼いたちに告げました。世界で最初にこのことを告げられるというのはとても名誉なことです。この忘れられていた人たちは、誉れを受けたのです。そしてその時、天では賛美が歌われました。糸を高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。このように天使も人も御子の誕生をお祝いしました。なぜこの日、この時に、この場所でお生まれになったのかは、人間には計り知ることができません。それは神のご計画のもとにあったとしか言うことはできません。しかしこれは必然でもあったと思えます。それはこういう理由です。当時のユダヤは、超大国、ローマ帝国のもとに押さえつけられ、人々はローマの文化に同化させられていました。ローマ風の暮らし方、ローマの言葉、ローマの文化といいますか、まあ、劇をするにしてもローマ風、レクリエーションをするにしてもその時にあるものはローマ風のものといった形です。ローマ風の建物があり、ローマ皇帝を神とする信仰などは ユダヤの人々には受け入れがたいことでした。ところが、表面上はローマ皇帝アウグストゥスの力により、反乱を起こすことができないほどに抑えつけられ、それによって表面上は平和が保たれていました。これをパックス・ロマーナという言葉で表すことがありますし、パックス・アウグストゥスという言葉で表すことがあります。この平和は力による平和です。人々は、この人々というのはユダヤにいる人々は、自分がどのような存在であるかというアイデンティティを失わされようとしていました。一方、イエス様が生まれた馬小屋には、静かさと貧しさの中に、温かな愛と誠の平和がありました。力の平和の中にあって、誠の平和を実現される象徴として、ニコは貧しい場所で生まれ、粗末な貝場桶に寝ていたのです。旧約聖書に箴言という書物があります。そこには、こんな言葉が書かれています。乾いたパンが一切れあって、平穏なのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る、という言葉です。この、争いに満ちたということは、実際に喧嘩をしている、あるいは争っているということだけではありません。心の中で、思う、妬みだとか、その、相手に対する、悪い思いとか、そういったものを含めての争いなのです。表面上は楽しい、まあ、今の言葉で言えばインスタ映えする、そういう食事であるでしょう。しかしそれよりも、一切れのパンがあっても、みんながそれを分け合って食べるような平穏さ、そこに誠の平和があると告げています。これが誠の平和のイメージです。生きるために必要なものだけあれば、あとは主を賛美して平穏に日々を送るような生き方です。感染拡大の中にあるクリスマスは、私たちの周りにある恐れ、不安、息苦しさ、貧困、交わりの喪失、分断を超えて、私たちに誠の平和を与えてくれるものです。コロナ禍の中で見捨てられている人々とは、人々を仕事をなくし、収入を減らして生きていくことが難しくなっている人々であり、感染のリスクが高い仕事をしている人々であります。その人々は、他の人々から避けられる。表面上はそうではないかもしれなくても、私たちの心の中のやはり弱い部分が、そういった人たちを避けようとする。あるいは、そういった仕事に就くのを、嫌がる、そういう気持ちにさせてしまう。そのために忘れ去られる人々、見捨てられる人々となっているのではないかと思うんです。この人々のところに、今もなお福音は最初に述べ伝えられ、誠の平和が告げられます。その人たちの悲しさや孤独は、この御子イエスがすべて知っておられ、それを負っておられます。 この人々がイエス様のお誕生のことを知れば、また力を取り戻すでしょう。しかもまた、私たちや、まあもしかしたらそういうふうに避けようとしてしまう、弱い心になってしまう私たちが、イエス様のお誕生のことを知れば、私たちはそのようなことをすることはできなくなります。感染の拡大について、私たちはむやみに恐れる必要はありません。感染症の専門家は、感染症を撲滅するのは難しいことではないと言います。専門的な知見によってそれを言っています。感染症の特徴として、ウイルスは寄生するものがなくなれば死んでしまう、なくなってしまうのです。感染する人がいなくなれば、わずか2週間でウイルスは死滅してしまいます。感染ルートは飛沫感染と接触感染ですから、これを防ぐように生活の仕方を改めれば良いということになります。過去に感染が大流行した時にも、その人々が戦う手段は、今私たちが持っている手段と一緒です。そして、それは克服されていったのです。マスクをすること、手指の消毒をする、換気をする、密集しない、2メーターの距離をとって話をする、など、私たちの新しい日常を続けていくこと、これが感染症に立ち向かうことなのです。私たちはしかしその中で、交わりをも豊かにすることができるということを今日は私はお話をしたいと思うのですが、私たちには手紙を書くこと、電話をすること、メールをすることなどは許されている。いや、できるのです。今まで以上にそういうことをすることは素晴らしいことです。このクリスマスに、このベテル教会にも多くの方々からクリスマスカードをいただきました。そこには皆さん感染症のことをねぎらって礼拝を続けていることについて励ましをしてくださっています。音楽を送り、絵を送り、思いを送るということも今ではできるようになってきました。それを使わない手はありません。インスタ映えする写真を撮ってパソコンに送るだけが、そのパソコンとかインターネットの使い方ではありません。私たちの心に欠けている人のことを思い、祈り、その人に一言の言葉かけをする。それは私たちに今許されている、しかも私たちが今するべきことではないかと思うのです。感染症を予防するということは、先ほど言いましたように、専門家の知見からすれば難しいことではないと言えますが、しかしこれは全員が一人も漏れなく徹底して行わなければならない。これは難しいことも事実です。私たちには忍耐が求められます。しかも、私たちの本当に少数の方たちは、先ほど言ったその感染症を撲滅するための方策をどうしても取ることができない人たちがいる。その人たちのために、その人たちが感染症にかからないように、私たちは祈り求めるものであります。イエス様は、一人も漏らさず、 お救いになろうとされている。それは私たちもそうしなさいと言ってくださっているのです。祈りましょう。自分が感染症にかからないだけではなく、すべての人が感染症から守られるように祈ろうではありませんか。このような忍耐の時にも主は共にいてくださいます。ある著名な信仰者は神の子の誕生というエッセイで次のようなことを書いています。神の御子であるイエスのお誕生はひそやかに行われました。静けさと貧しさが神の御子の誕生の特徴でした。しかしこれが救い主として来られた神の子にとって一番ふさわしい誕生の仕方だったのです。名誉とも権力とも財産とも全く無縁の一人の緑子赤ちゃんがお生まれになったがゆえに、私たちが恐れることもなくおそばに行ってイエス様と呼びかけることができるのです。またもう一歩の優しさというエッセイでは次のように書いています。何をあげよう、何をもらおうと物のやりとりに心を奪われがちなクリスマスです。この日御言葉が人間の苦しみ、痛み、悲しみの処方箋としてではなく、そういった人々と共にいる神、インマヌエルとして来てくださったことを、何よりも尊いプレゼントとしていただきましょう。インマヌエルとは、共にいる神。神は私たちと共にいるという意味であります。クリスマスの喜びは、神がいつも私たちのそばにいて、愛し、導いてくださっている、このことを私たちが確認する喜びなのです。会話桶に眠る巫女は、静けさと貧しさを象徴しています。しかし、これが救い主として来られた神の子にとって一番ふさわしい誕生の仕方だったのです。私たちは、この御子なる神が示された誠の平和のうちにいましょう。そして、私たちの兄弟姉妹の中で、苦しみの中にあるもの、感染症の恐怖の中にありながらも、その第一線で働いている人たちのことを覚えて祈り、また私たちにできることをなしていきましょう。一言お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださって感謝いたします。主なる神があなたの一人子を御子イエス・キリストイエス様としてこの世にお生まれさせてくださいましたことを感謝いたします。イエス様によって私たちが神に愛されていることを覚えることができるようになりました。知ることができるようになりました。しかし私たちはややもするとそのことを忘れてしまいます。どうか今日のこの日、もう一度私たちにそのことをしっかりと覚えさせてください。 今日のクリスマス礼拝に参加することができなかったすべての人に、あなたが豊かな恵みをお与えくださいますように、私たちと同じ恵みをどうぞお与えくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。